私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。久しぶりにこの石ヶ谷教会の説教団に立たせていただいています。泉教会共同体の講談交換ということで、今日は武蔵野教会の私がここに来させていただきました。ご一緒に御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。今日は十人の乙女の例えです。到着が遅れた花婿を、それを花婿を迎えるために予備の油を携えて準備していた五人の賢い乙女たちと、それを準備していなかった五人の愚かな乙女たちが対照的に描かれている例え話です。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。という最後のイエス様の言葉がキーワードでありましょう。いつその日その時、つまり決定的な日が来てもよいように、目を覚まして備えているということが私たちに求められています。しかし私たちは夜中中ずっと起きているわけにはいきません。寝るということも大変大切な事柄ですよね。人生、1日8時間寝るとすれば、一生のうちの3分の1ぐらいは寝ているわけですから、その最近では起きている時間の活動の質といったものを考えるためにも、寝ている時の睡眠の質、クオリティオブスリープということが言われたりもするぐらいです。どういう質の高い睡眠をとるかということが、私たちが普段起きているときに活動する上でとても大切な事柄であるということが言われてきているわけです。ですからいつも目を覚ましていなさいというのは、どういうことが起こったとしてもそれに対処できるように、備えていなさい、柔軟でありなさい、そして、ちゃんと準備をしておきなさいというふうに思いますけれども、それはいざという時はいつ来るかわからないので、それがいつ来てもいいように普段は力を蓄えていなさいというふうに私には聞こえます。私は牧師になってもう28年なんですけれども、牧師の仕事というのはいつ何が起こるかわからない、9時5時で守られているわけではないので、5時から次の日の9時まで夜の時間にも何が起こるかわからない、起こったことに対処しなければいけないっていう、そういう仕事ですね。で、それは牧師に限らずですね、緊急の対人援助職に関わっている人たちは同じだろうと思います。施設で働いている方とか、あるいはおまわりさんとか、あるいは消防士とか、あるいは医療従事者なんかも夜勤で夜中も詰めているということがあると思いますね。で、いざという時が起こったら、それにきちんと対処すると。でその対処するためには、目を覚ましていなければいけない、その出来事が起こったらオンになるわけですけれども、でオンになった時に力を発揮することができるように、普段はオフにしておかないといけないんですよね。いざという時に力を出すためには普段はリラックスしていなければいけない。いつもいつも緊張していたらですね、いざという時に疲れ果てて力が出せないということにもなってしまうというふうに思います。ですからそういう意味では対人援助職についている人たちはうまくこう気持ちを切り替える、あるいは時間を切り替える、エネルギーを切り替えていく、オンとオフといったものをきちんとこう分けていく、コントロールしていく、そういう工夫というか知恵というか賢さが必要になるのかなということを、つくづく最近は思わされています。いつ何が起こるかわからないので、何かが起こったときに、いざというときのためにオンになれるように、普段はリラックスしておく必要があるということですね。睡眠の質ということを考えるときにも、夜眠れないということはとてもつらいことですね。不眠になるということは、いざやっぱり寝るべきときに眠れないので、日中眠くなったり、集中力が欠けたり、エネルギーが切れてしまったりすると。そういう意味では、夜寝てるとき、横になってるときに、ぐっすり眠れるような工夫が必要だということが言われていますね。人間は 交感神経と副交感神経という2つの神経が優位に働く。交感神経が優位に働くときには、こう緊張してバリバリと活動できる、そういうときです。日中はそういうときですね。でも夜寝るときは逆にリラックスして、まあ、温かいホットミルクなんかを飲みながら副交感神経が働くということが必要になります。そして休憩をとって朝を迎える、日中活動ができるようにすると。ですからオンとオフというのは交感神経と副交感神経のうまいこう切り替えといったものが必要になってくると。でいつも緊張しているとですね、ゆっくりぐっすり眠れないですよね。でどういうことをすればリラックスできるかということで、まあ、私も牧師ですからいろんな関心を持っていろんな本を当たったり、あるいはいろんな情報にインターネットを通して調べたりなんかすることが多いんですけれども、ある時に専門家の先生が、お医者様がですね、気持ちの切り替えで一番いいのは涙を流すことだとおっしゃっておられたのを聞いて、なるほどなと思ったことがありました。なかなか涙を流すということは難しいことですよね。特に男性とか女性でも社会に出て行って会社で一生懸命働いている時には自分の感情を押し殺して、泣いたり笑ったり怒ったりというのはできるだけこう抑えて淡々と事柄を進めていくということが求められるかもしれません。でも疲れとかいろんなネガティブな思いがこう溜まっていった時に、まあ、緊張度が増しますから交感神経がどんどんこう高まっていくわけですけれども、そういった時にですね、自分が泣ける、これを聞いたら必ず涙が出るとか、あるいは必ずこれを聞いたら本当にこう寂しくなる悲しくなるっていうような、そういう音楽であるとか映画であるとか、自分のそういった泣けるものを持っておく必要があると。で毎日泣く必要はないんだけれども、1週間に1回そういったものに触れて涙を流すということが大切だっていうふうにお医者様はおっしゃっていたんですね。でそれはどうしてかというと、まあ、私たち小さい頃から何回も泣いてきたと思いますが、赤ちゃんは泣いて生まれてすぐ泣き始めるんですけれども、私は学生時代、新学生時代に、まあ、命の電話のボランティア訓練に関わった時にも、一生懸命相手の話を聞いていて相手が涙を流すとこまで聞くことができたら、もうそれは一つのカタルシス、涙を流すことができたら、それまで我慢していた、我慢しなければいけないと思っていたことが解放されていくということが起こる。緊張していた交感神経が優位であったところから涙を流すということはですね、スイッチが切り替わるということなんだとお医者様はおっしゃってました。副交感神経が優位になる、つまりリラックスをするというふうになれると。だから涙を流すということがとても大切だということをおっしゃってたんですね。1週間に1回でいいから人の前で泣かなくていいんですね。安全なところ、自分一人だけで慣れるところに入っていって、でそこで自分の気持ちを表現すると、そういうことが、まあ、大切だというようなことを、まあ、聞いたことがありました。自分の感情を抑える、押し殺すのではなくて表現をする、安心にして安全に表現することができるとき、そしてしかもそれは実は自分一人だけではなくて、その自分の気持ちを分かってくれる人が周りにいてくれるときに、私たちは実は大きく慰められたり支えられたりするということが起こるんですね。状況は何も変わらないかもしれない、しかしその自分の辛い気持ちを分かってくれる人がいる、たった一人でもいい、気持ちを受け止めてくれる人が周りにいれば、そのことを通してその困難を背負っていく力が与えられていくということが、まあ、いろんな研究から分かってきています。涙を流すということはそのことの一つの事柄だと思います。でも自分の気持ちをこう語って、あるいは語ることができない、言葉にならない気持ちも受け止めてくれる人がいる、そばにそういう人がいてくれるということがとても大切だということが言われているんですね。でそういうことを考えるとですね、聞くという、まあ、ことはいかに私たち日常生活の中で重要なことであるかということを、まあ、思います。私がその新学生時代に、もう30年ぐらい前なんですけども、飯田橋のルーテルセンターで命の電話の訓練を1年3ヶ月受けたとき、まあ、徳善豊子さんなどが関わっておられましたけれども、そのときに聞くということがいかに大切かということを教えていただいたんですね。 新聞の文、門構えに耳という字ではなくて、耳に14の心を持って一生懸命聞くと、相手の気持ちに焦点を当ててそれを受け止めていく。なかなかこれは簡単なようで難しいんですね。耳に14の心、確かにそういうふうに書くんですけども、それぐらいこう細心な心、注意を払って相手の言葉に耳を傾けなさいっていうことを、まあ、訓練を受けました。そして、まあ、電話相談はもう電話にで聞こえてくる相手の声だけに集中して聞かなければいけないので、本当に普段はですね、普段の私たちの生活は面と向かってこう会話している時のコミュニケーションというのは、実はたった 7% ぐらいしか声は役割を果たしていないそうです。 38% は耳から入る情報ですね。 声の大きさとか高さとか、あるいは速さとか息遣いとか、そういったものが 38%、 残りの 55% は視覚的な情報だそうです。相手の姿勢とか表情とか仕草とか、そういったものがコミュニケーションにおいて果たす役割が大きいということが、アルバート・メラビアンというアメリカの心理学者によって研究されています。メラビアンの法則、7対38対55というふうに言われています。ですからたった 7%、 言葉の部分はたった 7% だというんですね。言葉以外の部分でいかに多くコミュニケーションを私たちはしているかということが分かると思います。でも電話相談というのは声だけです。音だけでコミュニケーションする、聞くということに集中しなければいけない、そういう訓練を受けて、そして私も何度か夜中に命の電話を取ったことがありました。実際に電話を取ったことがありました。ちょうどインターンが始まりましたので1年3ヶ月で終わってしまったんですけども、聞くということの大切さということをすごく感じさせられた訓練、いい訓練だったなということを思っています。でクリスチャンもそうですし、牧師もそうなんですけども、一番大切な信仰生活で一番大切なことは何か、これは聞くということだと思います。私は実はもともと大学の工学部、徳善先生もそうでしたけれども工学部でしたから、人前で話したり文章を書いたりするのが大の苦手でありました。今でもそういう意識があるんですね。でも訓練をすれば話せるようになる。牧師はある意味では話し家として訓練を受けますから、話をするのが上手になっていきます。教師も同じかもしれません。しかし牧師にとって一番大切なことは話すことではない、聞くということだと思います。それも向かい合う相手の声、心を聞くということもそうですし、神様の声を聞いていくということが大切だと思うんですね。でそれはクリスチャン、私たち信仰を持つ者たちにとっても同じだと思います。祈りというのは、実は私たちが自分の願いを捧げる、神様に聞いてもらう以上に、私たちが自分自身の心を無にして耳を澄まして神様の声を聞いていくということであると思うんですね。でそういうことを考えていましたときに、私は最近聞くという漢字の古い旧字体を知りました。このことはいろんなところでお話をしていますから、お聞きになったことがある方もいると思います。この間も東京教会で、デールパストラルセンターのシンポジウムで司会をさせていただいたときにもお話しさせていただいたんですが、旧字体はこういう字を書きます。耳という字の下に王という字があるんですね。そして10と4と1と心、右側には10と4と1と心と書きます。でこの4、私は4だとばかり思っていたのは、実は4ではなくて目だそうです。耳と目と心を一つにして、そして十分に用いて王の命をきちんと受け止めて聞いていくようにっていう、そういう感じだそうですね。耳と目と心を一つにして十分に用いて王なるお方の声を聞いていく。私たちにとっては王なるお方というのは神様ですよね。あるいはイエス・キリスト、私たちの王イエス・キリスト、その向こう側から響いてくる声を、神の声、王の声を耳と目と心を一つにして、一心にして、それを十分に、従前に用いて聞いていくっていう、 そういう深い意味をこの漢字は持っているそうです。で、ここから実は聖書の聖という字も分かりますよね。王の口から出る声に耳を傾けていくという事柄であるし、徳、徳を高めるの徳も、これは旧時代ではありませんけれども、目と心を一つにして十分にそれを用いて王なる神の声を、命令を行っていくという、そういう意味がある。漢字というのはとっても深いものがありますね。私たちはこの聞く、神の声を聞くということを毎週日曜日、あるいは毎日の生活の中で中心に置いておくように招かれているのだと思います。でも最近の脳科学の研究で分かってきたことがあります。私たちは黙っているときにも自分の頭の中ではいろんな考えが回っていますよね。私たちは言葉を実は声として受け止めています。黙っていても一人で沈思黙考しているときにも頭の中では実はけんけんがくがくの議論が起こっているとすれば、声でいっぱいになっているんですね。一人で黙って本を読むときにも、本を読むということは声を出して読んでいる、頭の中で声を出して読んでいるということでありますから、頭の中が声でやっぱりいっぱいになっているとすれば、周りから聞こえてくる声は入ってきませんね。自分の頭の中の声を沈黙させない限りは、外からの声は聞こえてこない。向こうから届けられる王の声を聞くためには、その前に自分の頭の中を沈黙させる、そういう必要があると思います。ディーティヒ・ボーヘッファーという人は、共に生きる生活という本の中で、聞く、他者と共にいるときに聞くという奉仕の大切さを語っていますけれども、その前に言葉を慎むという奉仕について語っていました。これなかなか鋭い指摘だと思いますけれども、言葉を慎む、沈黙する、そうでないと声は聞こえてこない。私たちの頭の中が自分の声でいっぱいだったら、向かい合う人の声は聞こえてこないんですね。入ってこないんです。神様の声も入ってきません。神様はおそらく、私は具体的な目の前にいる人の声を通して語りかけてくださっているのだと思います。でもその声も入ってこない。それではどうすればいいか。まず自分の心の中の声を沈黙させる、無心になる、そして耳を澄ませる、そして向こう側から響いてくるものに耳を傾けていく。実は夜寝るときも昼間起きているときにも、そういう在り方、そういう姿勢を持って生きるときに、必要なときにオンになり、そしてそのためにいつもオフであることができる。神様の声に耳を澄ませるということが、私たち信仰者にとってはいかに大切なことであるかということを本当に深く感じずにはおれません。で、これはおそらくキリスト教徒だけではなくて、信仰とか思想信条を超えたところでも響き合う次元のものであろうと私は思っています。私は今から25年ほど前にルーテル学院大学で教職進学セミナーというものが行われたときに、加藤智賢というお坊様が来て、ルターと親鸞という講義をしてくださったことを今でも覚えているんですが、その中で加藤智賢というお坊様はですね、鈴木大拙という高名な、世界的に有名な禅仏教学者のお弟子さんでした。で、その加藤智賢先生が鈴木大拙先生のエピソードを教えてくださったんですね。これはすごいなというふうに忘れることができないエピソードとして今でもはっきりと覚えているんですけども、どういうエピソードであったかというと、夜寝るとき鈴木大拙先生は枕元に、ライトスタンドと、そしてメモと、メモ用紙と鉛筆を準備して必ず毎晩寝たそうです。そして寝ていて何かひらめきがあると、スタンドをつけて、ガバッと起きてスタンドをつけて、紙とペンを取ってさらさらと書いた。 そしてそれを書き終えるとまた置いてライトを消して寝たそうです。でそういうことが何回か夜の間にあって、朝起きるとそこにメモ用紙、書かれたメモ用紙がこう束になって溜まっていると。でそれがそのまま本になったそうですね。出版されたそうです。なんと羨ましいことかと。私などは説教を作るのに苦労しますから、そういうふうに思ったりもします。寝ているうちに本ができる、寝ているうちに説教原稿ができるとすれば素晴らしいなというふうに思うんですけども、でも鈴木大拙はですね、そういったことをしていながらこういうふうに言ったそうですね。これがもっとすごいなというふうに思いました。自分は何にもしていない、ただ向こう側から届けられるものを聞いて受け止めて書き記しているに過ぎない。向こう側から、無の向こう側、豊かなもの、豊かな世界でしょうけれども、向こう側から声として響いてくるものを聞いて、そして書き留めている。自分はそれしかしていないと。自分で考えて自分で書いてるんじゃないんだと。ある人はヨハン・セバスチャン・バッハも、あれは天井から聞こえてる音楽を写譜しているに過ぎないっていうふうに言った人がいましたけども、本当にその通りだろうと思います。聞く、耳を澄ませて聞く、そういう姿勢で生きることができるとき、その日その時がいつ来たとしても神様は私たちにそれを教えてください。向こう側から響いてくる声、声に耳を傾けるということ、そして神の声を待ち続けるということ、それが私たちに求められている信仰生活のオンとオフではないかと思わずにはおれないのでございます。私たちはご一緒にこのような形で同時代に同じ場所に集められています。ボンヘファーが共に生きる生活の中で、自分の心の中のキリストは兄弟の声における、兄弟の言葉におけるキリストよりも弱い。だから私たちはキリスト者の兄弟姉妹を必要とする。その言葉を通して、声を通して、私たちはキリストの言葉を聞く必要があるんだと。声の持っている大切さといったものを、来週は聖霊降臨後最終週日です。11月30日からはアドベントになります。主が来臨してくださる、向こうから私たちに近づいてきてくださる、私たちに呼びかけてくださる、その声に身を整えてまいりたいと思うのです。自分の心を無にしながら、頭の中の声を沈黙させながら、キリストの声に耳を傾けてまいりたいと思います。お一人お一人の上に主の豊かな声が、確かな声が響いていることを知ることができますよう、一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは御言葉を通し、また私たちに信仰を通して大切なことを教えてくださったと思います。私たちが神の形に作られていて、あなたの声の中に生きるものであることを示されました。どうか私たちは自分の中にさまざまな思い煩いの声を抱えております。悲しみや怒りや嘆きの声を抱えていますけれども、あなたの御声に耳を澄ませていくことができますよう、私たちの心を静めてください。そして私たちをあなたの声が確かに守り支え導いてくださいますように、どうぞあなたの豊かな祝福を備えてください。病のところにあるもの、悲しみのうちにあるもの、大きな壁にぶつかっている者たちの上に、あなたの慰めと癒しがありますように。羊飼いのキリストの声が私たちを守り導いてくださいますよう。一人一人の祈りに合わせまして、このお祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。 人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。